桜川マキシム。
先日、はい、君が来てました時に、はい、褒めてたでしょ。褒めてたって言うんですか。
書店で、はい、帯を見て、はいはいはい、まあ、平積みやったっていうのがあって、
はいはいはいはい、
あらこんなんあんのと思って、で読んでるやろうと思って聞いた。
ああなるほど、うん、あの戦国っていう、
はい、カタカナで
主人公が戦国秀久、
秀久、
はいはい、という武将の若い頃からの話を漫画化したもんですよね。
はいはい、
あんまりね知らん人でしょ、一般からしたら戦国秀久みたいな。
ああほんまにいてはんねんな。
あ、実在の人物ですよ。
あ、まあ、そっからか、
はい、歴史好きな人って、はい、ハンガンビーキな人多そうでしょ
う。うん、その方が物語になるからね。
なあ、絶対王者みたいな人に惹かれるっていう人は稀ですよ、う
ん、ねえ、チャレンジャーからの目線やね。ね、
多分戦国時代もんとか好きな人って巨人ファン少ないですよ、
ね。はいはいはい。はい、うん、
でね、
うん、
ハンガンビーキになりがちな人って、うん、何かを成し遂げようとしたけども、うん、成し遂げられなかった人とか好きなわけでしょ。だから織田信長だってそうですやんか、源義経とかさ。
はいはいはい、はい、
ね、
はいはい、
最後ちょっと悲劇的に死んだ方が人気あったりするわけじゃないです
か。ああまあね、うん、うんうんうん、
そういう意味で四国の長宗我部元親っていう戦国武将がいるんですけど、
はいはい、
一時四国を統一しましたよ。統一というか制圧というか、
はいはい、
四国のもう、うん、隅から隅まで長宗我部家っていう状態まで持っていった人ですよ。
はい、
まあ最終的にはね、織田信長の四国侵攻を進めてる途中で本能寺があって、でその時しのぎかけてんけど結局豊臣秀吉にやられてる人ですよ。
はあ、はあ、はあ、はあ、
九州征伐にその後豊臣秀吉が向かうわけですよ。
はいはい、
でその時にある合戦に行った時に、もうすごく目をかけていた長男が無茶な司令官の突撃命令で死んでしまうという状態から精神の均衡を失ってですね、最後本来そこはそいつ殺したあかんでっていう家臣を殺したりしてしまってですね、長宗我部家が傾いていくという、どんどん傾いていくという、そういう人なんです。
あ、なるほど、
うん、結構ね、多分長宗我部家好きな人は夏草の夫司馬太郎とか呼んでる人が多いと思われる武将なんですけどもその無茶な司令官っていうのが戦国秀久なんです。
はあ、なるほど、
うん、
あ、中心、
そうそうそう、もともと割とねイノシシ武者っていう印象の強い人なんでね、
あ、
うん、見てまえ突撃みたいなそういう書かれ方をする、
はいはいはい、
うん、それも多分その時の九州征伐の時の敗戦っていうのがあってのイメージができてるから、
なるほど、
若かりし頃からも全部それで言われてるっていう面はなくはないと思うんですけ ど、
なるほど、
まあ、そういうイメージのある人で、
はんはん、
まあ、ぶっちゃけ良いイメージを持ってる人は少ない、
あ、人なんですね、
を主人公にした漫画ですね。
はいはいはい、うん、
まあ、基本的には織田家臣としての話を描いている漫画ですね。今の段階ではまだね。
なるほど、
うん、武田信玄が死んでぐらいまでしか僕読んでないですけどね。
あ、
うん、全12巻かなんか出てて僕10巻ぐらいまで読んでるんですけど、
あ、な、結末は見えてるわけですね。
そうですね、どこまでやるかですけどね。
はあ、はあ、はあ、う
ん、主人公が歴史上で死ぬところまでやるのか、それとも、
あ、う
ん、途中で終わるのか、
突撃の背中バックみたいな。
うん、
うん、はあ、はあ、は
あ、っていう漫画をまあ勧められてというか紹介されて読んでみたわけです、
はい、
あのね、割と、
はい、
最近の学説いうほどのもんでもないけども、
うん、
戦国時代に持っている我々のイメージっていう部分で、
はい、
まあ、間違ってるよっていうことを、はい、間違ってるよって書いてる漫画なんですよ。
ああ、それはそれやと、
うん、例えば分かりやすいところでいくと、
はい、
騎馬突撃隊みたいな武田騎馬軍団とかはないよとかね。
はいはい、あ、ないんですか。
これはね、
うん、
戦国時代直後ぐらいからすで、
うん、
に戦争を知らない子供たちになってるわけですよ。
はいはいはい、
ね、
あ、うんうん、
うん、源那演武っていうのを過ぎてから生まれた人たちとかは戦争を知らないわけですよ、
うんうんうん、
でそういう人に分かりやすく書いた文章として、
はいはい、
うん、馬に乗って突撃するやつなんかいねえとか言うて書いてる文章だって残ってるぐらい、江戸時代の文章で、ね、
なるほど、
なんでだってね、普通に考えてみてくださいよ。人間と人間が槍や剣を持って戦争をしているって思うから目が曇るんです。
はいはいはい、
なんかよく知らないところに行ったら、よく知らない動物がいると。
はいはい
はい、日本刀ってさ、
はい、
長くて70センチぐらいですよ、うんうん、ね、そしたら手の先が尖ってて、うん、
はい、
手の長さが1メートルぐらいある、
うん、
重さ60キロぐらいで、
うん、
身長130センチぐらいの動物がうじゃうじゃおるよと、うん、そいつらがその長い手でベシベシベシベシなんかこう襲いかかってくるよと、
うん、
ふと横を見たら馬がいると、
うん、
槍があるよと、
はいはい、
うん、どうやって戦う？
馬乗って
槍で戦ったら足場が不安定ですぐ引きずり下ろされると思いません？地面で距離取りながら槍でえいえいやりながらちょっとずつ逃げながら一匹ずつ殺しながらにしません？足元安定するし力その方が入るし、それは戦争だって備えするやろ。横に弓矢があったとしようよ。弓矢があった、槍があった、日本刀があった、どれ使う？
その状態で
俺なら距離を取って弓矢で戦う。
ああはあはあ、
戦争でもそうよ。
ああ。で、あったと。
っていう話を書いてる。だから、それはね、最初の第1話は、まだその、なるべく自然な形で、キャラクターに状況を説明させたいっていうのがあるから、その主人公の横にいるおじいはんがおるわけですよ。
はいはい。
だからその人は、感情、感謝の感に、書状の状、つまり、主君から部下に対して、お疲れみたいな、ありがとうみたいなのを、こう、書いたりとか。
はいはいはい、
その論功行賞、
はいはい、
その君ようやったね、
はいはいはい、
お給料なんぼっていうのをやるところの、はい、その役をやってたんやと、
はいはいはい、
だからよう知っとるんやと、
はあはあは
あ、うん、7割がたい弓矢で死んどるよっていう話を書いてたりするわけです
よ。
でまあそういう言ったらうんちく的なもんがすごい含まれてて、
は
あ
は
あ、多分戦国時代っていうのに興味はあるけどおぼろげーな知識しか持ってない人からしたら、あ、そうやったんやってすごいぐいぐい引き込まれる漫画やと思いますよ。
はあはあ、そういう点でね、
はい、
は
あ
は
あ、ある程度知ってる人間からしたら鬱陶しいだけの漫画です。
はあはあはあ、
うん、
そこが鼻につくんだよね。
そうなんです。そこはもう無視して漫画読んでて、なんかこの漫画って弓矢でばっかり死んでるなって思わしたぐらいの時に、後書きの時に実はこうだったんですって書いといたらええんちゃうんか。話の中で言う必要がどこにあるの。例えばね、姉川合戦なんかは、姉川っていうところを、ね、川を挟んで、正面から激突したみたいな話になってますよ。
はい、
一般的な感覚からしたらね。
はいはい、
そしたら正面突破されて崩れかけた織田軍を横手から徳川軍が突撃して、なんとかカッコついたっていう話になってますやんか。
はいはい、
ところが、まあ、戦国っていうね、漫画の中では、
はい、
よくよく研究するとそうではないことがわかると、
はい。
これは実は背後から、ね、
はいはい、
姉川の向こうから、ね、朝倉軍が突撃してきた奇襲作戦やったんやって書いてやんねやんか、
うん、
それは事実はこうやったって思ってんねんけど、読んでたら普通に奇襲作戦やってて、うん、って思って調べたら、あ、そういう説があるんやねで、ええやん。
はいはいはいはい、
何も、
はいはい、
本来こう思われてきたかとか書く必要ないやん。
ああ、書いてしまってるということやな。
そうやね。
ああ、なるほどな、
うん、
はいはいはい、
鬱陶しいねんでな。大体がよ。
ああ、
そんな風に俺詳しいよっていうスタンスから漫画書かれると、
うん、
あら探してまうやん。
なるほどな、読む方が
な、うん、何がムカついたってさ、
うん、
織田軍が勝ったという、まあ、ある合戦で勝ちましたっていう時によ、
はい、
勝ち時を上げるわけですよ、
はいはい、
一番こうガーッとテンション上がるシーンじゃないですか。ね、
うん、
織田軍が、うん、えいえいおー言ってるんですよ。えいえいおーは竹だけや
なるほど。
あのね、えいえいおうっていうのは有名なんですよ。武田家の勝ち時やねんけども、その後、武田家崩壊後に、徳川家が武田家の家臣団を吸収していくわけですよ。
は
い
は
い、
ああ、そうやね。
その上で、その、うん、例えば連兵、あの訓練ですね、
うんうん、
の段階とかを武田の軍略を取り入れていって、
はいはい、
その自分のその家臣の基礎を盤石なものにしていくっていう話の中で、
はいはい、
ね、こう掛け声的なものも武田家方式に改めましたと。
はいはいはい、
勝ち時はえいえいおうですよっていう風になってから、徳川家が天下を取ったから日本軍が勝ち時を上げるときは AAO になったんやでっていう話なんですよ。
はいはいはい、
それが織田家が AAO 言うてるわけがないやろうと。
あーって言われてまうぞと。
そう。
この漫画と、うん、じゃあそういうのは取っ払ってですよ、
はいはい、
あそこが鼻につくのをのけて、
はい、
そこではない漫画のダイナミズムはあるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
その戦国さんを主人公です、
はいはい、
そこはどうなんですか、そこをまあ固め粒って呼んだとして、
あ、
うん、
あのね、絵の話しましょうか。
あ、はい、
絵を上手くなろうと思っていっぱい絵を描きますよね、
はいはいはい、
その時に 一つの絵のパターンがすでに出来上がってて、それに近づけようっていう訓練をする人って、みんなキャラクター顔一緒になったりすると思うんですよ。その一方で割と写実的なところから入る人っていうのはいろんな人の顔を描いていってると思うんですね。戦国っていう漫画ね、どうも前者のようなんですよ。でそこを無理して描き分けてるから、キャラクター造形がね、いびつ、
稚拙、
けれんみに過ぎるっていうんですか。それはだから人物描写っていう面でもそうやし、
なるほど、
例えばね、本願寺のトップの賢女っていう坊さんがいてるわけですよ、確かに機内にいた坊さんやから、多分関西弁やとは思いますけど、その辺の関西人の兄ちゃんみたいな喋り方するわけですよ。戦略上仕方がないから、あの不細工な嫁はんもろたってんみたいなことを言うてることになってるんですよ。もう一つね、
なるほどな、深みに欠けるわけ
だ。さっき言った鬱陶しさっていうものがある上に、最近のその人間性みたいなのを前面に出すっていう方法で、一風変わったキャラクター描写とかしてるわけでしょ。そしたらね、最新の学説に近いものを取り入れてる、どんどん最近のものを取り入れてる漫画っていう印象になるわけですよ。なんか後出しじゃんけんで語れてるみたいな気分。
新解釈、新解釈。
そうそうそう。新解釈がなければその漫画は成り立つのかなって思ってしまう。
なるほど。
そうそうそう。
でも、平積みになるぐらい目に入る売れ方をしたのは、
中級者向けでいい感じにできてたんじゃないですか。
掲載誌はどこなんですか？
知らん。
まあな、知らんではいいけど。まあでもそれぐらいの方が売れるっていうことじゃないの？
そうね。
結局、ゴールは、出版社的には答えやったんじゃないの？
そうなんかな。いやでもね、その後ね、戦国を読んで、この漫画は僕の好きな漫画ではないなってまあ思ったわけですよ。ヘウゲモノっていう漫画を、そういえば読んでないなと思って、戦国読んだ後にちょっとこれも読んでみようと、今連載されてる戦国時代ものの漫画ちょっと興味が出たということでね、読んだらね、ヘウゲモノがいいんですよ。ものすごく面白いんですよ。それもね、言ったらね、キャラクター造形的には現代風のものを取り入れてるんですよ。主人公は古田織部、まあ戦国武将でありながら、茶道の、まあその、あの時代の千の利休の後ぐらいには第一人者的なポジションにいた人で、まあ、基本的にはあの軍人としての働きはそんなした印象のない人ですよ。それがまあその戦国時代のな生きてる中で、いわゆる隙物、木屋作りの隙ですね、数に木を照らうっていうのを木、隙物として生きていくっていう中で、もうマニア丸出しっていう、分かりやすいシーンでね、織田信長に褒美として金子をやる、もしくはこの美しい箱をやる、どっちが欲しいって言われたら悩みに悩んだ挙句、いや俺は戦国武将やと、実を取っていかなあかんねんと、ここは金子やって言って、金子をいただきとうございますって言いながら手が箱に伸びてる。で、またあのその自分のその心にグッとくるものをどうしても擬音で表現してしまうと、このヘニャっていう感じがいいねっていう。そんな戦国時代、もともとあのデカスロンとか書いてた人ですよ。まあ、基本的にまああの勢いのある絵を描く人じゃないですか。まあ、勢いを割と殺し気味に書いてはりますけど、割となんかのんびりした漫画になってるんですけどね。まあまあまあ読んでたんですけどね、何が一番気持ちよかったかっていうとね、織田長政、出家した後は織田裏臭いという名前になりますね。織田信長の弟、織田信長があれ確か何番目かの子供なんですよ。3番目ぐらいの子供のはずなんですよ、父親の織田信秀のね、で11番目かながその織田長政、だいぶ年の離れた弟なんですけど、で有名なのはあの有楽町の有楽っていうのは織田裏臭いっていうそのなった後の屋敷があったから有楽町ですよ。
なるほど。
四畳半っていうシステムを作ったとかいう話もあります。
四畳半、正方形の、
そう、あれを正式に四畳半として、そのたまたま四畳半やった部屋とかも割とあったと思うんですけど、それを四畳半がええんやでっていうスタンスで見た人が織田長政やったんちゃうかみたいな話もありますけどね。
そういうところで名を残してるん
で
ね。
そうそうそう。で、そのまあ キャラクターとして登場してくるわけですよ。
はいはい。
あのね、キャラクターがね、僕のイメージに合った織田裏臭いとね、イコールなんですよ。気持ちよくてね。大阪城合戦、
はいはいはいはい、
大阪、冬の陣、夏の陣の時に使者として行くわけですよ、
はいはい、
織田長政。もうその時裏臭いですけど、
はい、
これはまだ漫画より先の話ですよ。平家物ではやってないところの話ですけど、
はいはい、
その時にね、一応説得に行くんですよ、
はい、
もうやめましょうと、
はいはいはい、
無理したって一緒やってって言いに行って、
うん、
無限に断られて、うん、俺一応言うだからねって言って帰っていくような人です。
はいはいはい、はい、
自分の甥っ子織田信忠ですよ、織田信長の長男に、うんうん、信長公は亡くなられたよと、
はい、
うん、もう後を追うしかないねって言うといて、うん、俺やっぱ逃げるわっつって逃げたんです。
はいはい、
多分ね、子供の時からね、こう割と勢いのある兄貴を見てきてるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
うちのお兄ちゃんごっついなと、さすがの弟やけどもここは褒めたらなあかんとこやと思うわみたいな。
ははは
うん、俺はこっちでは兄貴には勝ってるよみたいな。お茶とかは俺みたいな。多分そういう人生を歩んできたんやろなと。張り合うのは嫌やから俺別のところで、まあ、負けんようにしとこうみたいな、
はいはいはいはい。
そういうキャラクターから絶対ひょうひょうとしててね、うん、
はいはい。
なんかもう基本的に責任感なくてね。言いっぱなしみたいな人やろなって思ってたんですよ。
はいはいはい、
僕は勝手に。
はいはいはいはい、うん。
そしたらね、平家物に出てくるね、織田長政がね、うん、まさにそれでね、気持ちよくてね、この作者は友達になれるって思った。
時代劇漫画、要素あるしね。
うん。でもそんな有名なっていうか、
ないね。
横山光輝はもう横山光輝漫画やもんね。
違うな。
いやいや、これは何事だみたいな漫画他にはないじゃないですか。
ないな、言わへんな。
うんうん、何々が攻めてきましたぞ、ギャンみたいな。ちょっと後ろに、こう、なんかこう、気をつけて後ろに倒れてる。
せやな。
そうそうそう。
借りてるだけやしな。
うん。
うんうんうんうん、でもまあ、解釈の仕方はたくさん、
うん、
無限にあるということやんか。
うん、
そう見ればね。
うんうんうんうん。
誰やっけ、あの人。金太郎の人誰やっけ、サラリーマン金太郎の人誰やっけ。
ああ、本宮博士。
みたいにね、やっ、うん、てしまう、まあ、あれもありなんかな。
あれも元宮漫画やからな。歴史やのうてええやんっていう。
うん、まあそれも一つ遊びとしては。
うん、そやね。
うん。
うん、いやでもね、遊び一つとってもね、やっぱりね、うん、こうグッと来るのとグッと来ないのありますよ。
ああ。
戦国に出てくる武田信玄がね、はい、マーロンブランドなんですよ。
まあでもまあまあ配役としてはそうやわな。
なんか読んでてね、うっとうしわって思っててんけどね、ヘウゲモノでね、細川雄斎、
はいはい
はい、細川藤孝ですかね、
はいはいはい、
の顔が細川森博なんですよ。それは爆笑してましたからね、僕ね。
わかりやすいな。
っていうかね、読んでて思ってね、子孫と同じ顔なんやなって思ってんけど、いやいや、細川森博のご先祖様には明智光秀もおるはずやねんけどなと思ってな。
は
あはあはあ、だって細川藤孝の息子の嫁は明智光秀の娘やで。
腰、はい、な。もう一回言うて。
細川藤孝の息子の嫁は明智光秀の娘やで。
空城城太郎は
空城城太郎は空城貞夫と。ね、出てこないよ。多分。変化物には空城城太郎多分やけど出てこないよ。
もう前にこんな話したな、思って。なるほどな。
そうそうそう。
そういうところでちょっとだけ出してんねんな。
そうそうそう。
はいはいはい、
うん。ただな、細川藤孝ね、割とね、ずっと出てくるキャラクターやからね、ずっと細川森博やね。
あワンシーンでええのにな。
そうそう。だって考えてみ、花の刑事に出てきた真田幸村は冒頭こそ長渕剛やったけど、途中からただの原哲夫キャラになってたもん。
そうやな、うん。
それに比べると、いつまでも細川森博かよ。
え、もう完結？
何が？
戦国は完結してんの？
戦国はまだまだ続いてますし、ヘウゲモノもまだ続いてますね。
ああ、な、終わってからかな。
はい。ぜひ、ヘウゲモノを読んでみてください。戦国は、初心者の方は、チラ見しておいてください。
ああ、
はい。あと、花の刑事を読んでください。ぐらいですかね。
もうそれでええと。
あと、誰か横山光輝版の、捨て同時松平忠輝を僕にください。はい、読みたいんで。
あらら。レア物？
レア物でもないけどね、見当たらへんのよ。
ああ、なるほど。
僕は竜慶一郎関係は全部見ようと思ってます。
ああ、そうかそうか。
宝塚も見なあかん思ってますから。
あ、やんの？
やってますよ、すでに。過去に。
え、何を？
エステ童子松平忠輝とか、かぶいて候とか、やってたん。
新幹線だけじゃ
なくて、
なるほど。
いろいろ見なあかんわけですけど。
そっちの解釈は
また